ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと有福温泉でインターンをしている神奈川県出身で専修大学藤田真奈美さんと、同じく神奈川県出身で専修大学長友大成さんですね。
事業者の方、
ほら早速お話が聞こえてきましたよ。
と一緒に作っていきたいなというふうに思
って。ではちょっと聞いてみましょうか。
ちょっといろいろ聞きたいことがいっぱいありすぎるんだけど2人は神奈川の大学生 でそれが今島根にいると、すごい不思議なんですけどなんでこう神奈川の大学生が今島根で、しかもね、有福温泉って結構コアなところに入ってるのかっていうのがいろいろ聞きたいなと思うんですけど。
もともと大学に入学するまでは島根県とのつながりとか関わりみたいなのが全くない状態だったんですけど、大学に入学して大学1年生の時に取った授業で島根県と関わり始めるようになって、その授業を受ける前までは島根って何って聞かれた時にパッて出た言葉が鳥取砂丘だったんですよ。もう鳥取ってついてるから絶対島根じゃないんですけど、そのぐらい島根県については全く何も知らない状態でした。
長友君も。
はい、そうですね、全く自分も何も知らない、縁もゆかりもない場所が島根県でした。
その大学で島根のことを教えてくれる講座があった。
大学のその講義、取っていた講義が学内で、教授の先生方に教えていただく座学の講座と、学外で、いろんな企業だったりとか団体にインターンシップをするってい こう実践と座学がこうセットになっている講座 でそのインターンシップ先が島根県の島琴アカデミーっていうところがインターン先としてあって、そこに私はインターンシップをさせていただいたのがきっかけで島根県に関わるようになりました。
なるほど。島琴アカデミーっていうのは、島根県の大学生だけじゃないよね。
そうですね、
いろんな東京にいる人とか大阪にいる人とかが島根県にどう関わるかっていうのを結構時間かけて、島根で何ができるかなみたいなのを遠くにいながらにして考えるみたいなところだったと思うんだけど。
そうです。
それは社会人の人とかと混じって一緒にやってた感じですか。
そうですね、私が参加させていただいたのは東京講座っていう、まだ対面で実施されていた時だったので、東京の専修大学のキャンパスで開講されている講座に参加させていただいて、そこには私たち大学生と、社会人の方も一緒に混じりながら受講をしました。
じゃあ島根で何やろうって言っても結構つかみどころもないような気もするんですけど、長友くんとかなんかどういったところから興味を惹かれていきました。
そうですね、自分は藤田と同じ講座を受けてはいたんですけども、その島琴アカデミーのインターンではなくて別のテーマ、商店街の活性化というところで活動していて、で自分も全く島根に関わりがなかったんですけど、その藤田がだんだん島琴アカデミーにインターンをしていくうちに島根にハマっていっていて、毎週その講座が座学の時間があるんですけども、その座学の時間に毎週のように島根のこういう人が素敵だったんだとか、こういう人が良かったんだとか、こんな場所があったんだっていうのを毎週のように押し売りじゃないですけどもセールスを受けて、ちょっとずつ島根が気になっていったという感じです。
長友くんがその聞いていたところから、島根にちょっと自分の主体的にこう興味を持ち始めたのとかっていうのは何かきっかけとかありますか。
はい、それが大学の1年生の冬休みの時に、1年間藤田から島根のセールストークを受けて、一度でもいいから島根に来てみなっていうのをもう毎週の方に言われていて、自分もまだ島根県にその当時は一度も行ったことがなくて、多分今後の人生においてももう行く機会がないかもしれないなと思って、じゃあせっかくのご縁だから行ってみようということで、2泊3日で島根に行って、 でそこで、まあ、島根というところを少し知って、でそこからもっともっと、まあ、島根というものについて知ってみたいっていうふうに思っていきました。
藤田さんは何回インターンしてるんですかっていうか何回島根に来てるのかなっていうのが不思議な感じですけど、
大学1年生の時は365日のうち90日弱ぐらいは島根県にいて、一応神奈川で大学にちゃんと通って、夏休みと冬休みと、あとちょっと文化祭休みとかで連休がある時とか3連休の時とかはほぼずっと島根に来てたみたいな感じです。
まあ、それが大学1年の時ですが、その後はこの島根熱っていうのはどうなっていくんですか、お二人の。
その後ちょうどその大学1年生の3月末とか4月くらいからなかなかコロナウイルスが感染拡大し始めて、こう島根県に来るっていうのが難しくなってきて、でその時ちょうど隣の島根という島根県の魅力発信をする団体を立ち上げて、でまた新しいメンバーをこう入れて運営し始めようという時だったので、じゃあオンラインに切り替えて、オンラインの中で島根県とつながるとか何か面白いことがしたいなっていうので2年間ぐらい、今も活動はしているんですけど2年間ぐらいはオンラインメインで活動をしていました。
長友君はその現地で行く衝撃っていうところは体験してたけど、まあコロナでちょっと島根現地行けなくなった時にオンラインでそうやってまあ話聞いたりとかで発信していくっていうことにはなんか手応えだったり楽しさみたいなのを感じられましたか？
そうですね、自分はまずあまり島根のことを全然知らなかったので、自分が魅力を発信していくというよりは、まあ、自分が知らない人間なので知っていきたい、なのでその知りたい情報を知って伝えていきたいというところの視点で活動しています。で楽しかったところとしてはやっぱり人ですかね。ゲストの方とかも運営の他のメンバーの知り合いの方であったりとか、全く縁も、まあ、誰も知り合いではない方にお願いしたりしたんですけども、皆さんがその島根っていう部分と、まあ、大学生がやってるっていうことを話するとすごい協力していただいて参加していただいてっていうので、その島根っていうキーワードからつながっていく、参加してもらえるっていうのは楽しいですし面白いなというふうに思いました。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、有福温泉でインターンをしている専修大学藤田真奈美さんと長友大成さんのお話まだまだ続いていますよ。
でもまあ休学して島に来るって言ってもその受け入れ先みたいなのがないとなかなか難しいと思うんですけど、それはどうやって見つけたんですかね。
そうですね、その島根県でじゃあ休学をして1年間勉強をしようってなった時に、地域ってこういろんな要素で構成されているじゃないですか、福祉とか教育とかで、自分はどの分野で学びたいかなって思った時に、やっぱり大学で学んでる経営学の視点で地域を見て地域を学びたいと思ったので、その事業者の方が地域に入って自分も稼ぎながら地域も元気にしていくみたいな取り組みをしているようなところで勉強したいなと思っていた時に、見つけたのが今のインターンシップをしている有福温泉っていう場所でした。
有福温泉はなんで それができる、まあ、ビジネス的な視点も持ちながら地域の課題解決をしていこうっていうような地域だったんですか。で長友君お願いします。
有福温泉を知ったのは、うん、島根県と専修大学で行っている寄付講座のところで、毎週いろいろな島根県のゲストの方、島根のあちこちで活躍されている方がゲストにいらっしゃってお話をしていただけるという講座なんですけれども、その講座の1回のゲストの時に有福温泉で再生事業を行われている方がいらっしゃってお話をされてというところが有福温泉との出会いになります。
でもまさか専修大学のその講座でインターン募集しますって言っても応募してくる人がいるとはとても思わなかったような気もしますが、やりますって言った時の相手の反応はどうでした？
本当にっていう、じゃあ準備するよみたいな
来るのみたいな、すごい驚かれてたと思います。
半年間 の, そのインターンということでしたが、ちょっと気になるのはそのお給料は出るのか、暮らしはどこに住んでるのかっていうのとかはどうですか。
でも今は有福温泉の中に住まわせていただいていて、なので毎日温泉に入ってウハウハライフかなと思います。お給料もちゃんと一応いただいているので、
はい、まあ、来て、まあ、何ができるかっていうのを現場見ながら、まあ、考えてみようっていうことだったと思うんだけど、実際来てみて何をしてるんですかね、日々。あの本当にまあインターンという形で、まあ、どこにそもそもインターンっていう形になってるのかとかっていうのはどうなんですかね。じゃあ藤田さん。
一応今は江津市の地域おこし協力隊のインターン制度で、江津市の方に雇用していただいて活動している感じになります。で、具体的な業務内容としては、あのテゴネット岩見という江津市の NPO 法人の中に入らせていただいて、つくる大学という市民大学のイベントであったり講座を作ったりっていうのを、その全部有福温泉のフィールドにしながらやったりとか、有福温泉の中だと今有福温泉に来られた方がなかなか温泉以外でこう時間を過ごせる方法だったりとか場所だったりとかがないっていうのが課題としてあるので、まあ、そういう方たちが楽しめるようなアクティビティを作ろうみたいなことをしていたりとか、あとは今有福温泉の中の散髪屋さんの跡地をお借りして、まあ、そこをこう拠点として、あの観光案内ができるような場にしたりとか、あの地域の方がみんなでお茶を飲んで交流できるような場所を作ったりとか、あとは私たちのようなこう大学生を呼んできて、まあ、一緒に地域の方との困りごと解決みたいなことをできるような場を作っていきたいなと思っています。
なんか実際働いてみて、長友くん、なんかどうですか。
有福で仕事をしてみて、あの人がすごい温かい人が多いなというのが印象として強い。住民の方々も歩いているとすぐ声かけていただいたりとか、お裾分けをしていただいたりとか、そういうまず住んでいる人が温かいのもそうですし、周りの他の大学生も温かかったりとか、人がとにかく温かいという印象が強いです。
結構それはあの、まあ、仕事もそうですけど、まあ、暮らしも有福っていうところもあるんですが、なんか助けてもらったりとか声かけてもらったりすることが結構多いという感じです。
そうですね、
もう有福の方のお裾分けで生きていると言っても過言ではないかもしれないです。
結構野菜とか、
昨日もなんか大量のじゃがいもをこれあげるって言って颯爽と帰っていかれて、じゃがいも抱えて、
あとお漬物、
お漬物ももらいましたし、昨日歩いてたらのこれお昼に食べなさいって言って冷やし中華もらいました。昨日だけで そんなにいっぱいみたいな
自炊とかもしてるんですか。
あ、料理スキルがないのがもう有福温泉中に知れ渡っているので、住民の方々にいっぱい心配していただいている感じに なってます。
じゃあ料理したものを差し入れたりとか、
まあ、少しは自炊もしながら。
そうですよね。
そしてあと江津に結構美味しいお店がたくさんあるので、あの江津のことを知るという意味も含めて、そういったところにちょっと食べに行ってみたりとか、そういった生活をしています。
これから、まあ、4月から半年っていうことは、まあ、10月手前ぐらいですか。
一応任期が10月の15日までになってます。
それまでのところでやってみたいこととか作ってみたいものみたいなのがあれば教えてください。藤田さん、どうでしょう。
その散髪屋さんの跡地の拠点っていうのが今月の末7月の29日にオープンになって、基本的には金土日をいろんな島根県立大学の学生とかと一緒に開けて運営していく感じになるので、観光客の方はもちろんなんですけど、それだけじゃなくて、こう有福に住んでる住民の方々にいっぱい利用してもらえるような場所にしていきたいなと思っています。
長友君はどうですか。
はい、自分もそういった今拠点を今構えさせてもらって活動しているので、あの自分たちがやりたいことを、そして、まあ、住民の人と一緒にやっていくというだけではなくて、自分たちがいなくなった後でも続いていくような仕組みというのを、その住民の方であったりとか、今再生事業に関われている事業者の方、そして今参加してもらっている大学生と一緒に作っていきたいなというふうに思っています。
実際じゃあ自分がプレイヤーになってみて、こ これはちょっと座学では分からんかったみたいな、現場で動いてみたから分かる、まあ、大変さだったり、あ、こうすればいいんだみたいな、コツみたいなのってなんか、この間感じたりしましたかね。じゃあ長友さん。
そうですね、実際にやっぱ講義を受けて再生事業というのはどんなもので、有福温泉という場所がどういうふうなことを行っているかというのは聞いてはいたんですけども、あの実際にじゃあそこに住まわれている方がどういうふうに関わっているのかであったり、どういうふうに思われているのかっていうのが知れたというのが大きいなというふうに思います。
一般の住民目線になった時にはなんかどういう声が上がってたんですか。
そうです、住民の方々にお話を聞いてみると、まだまだその再生事業というのが始まったばかりで、住民の方がその再生事業に関わる余白というのが少なかったり、あまりその周知というのが伝わってきれていなかったりとか、そういったことがありました。
藤田さんはなんか実際動いてみての感想とかはどうでしたか。
はい、神奈川県にいた時はやっぱり神奈川にいて知る島根のことっていうと、やっぱりその再生事業とか観光の活性化みたいなところがすごく多かったんですけど、実際に今有福温泉に来て暮らしてみると、もちろん再生事業でこう観光を活性化させていくみたいなことも必要なんですけど、それと同時に住民の方がこう日々草刈りをして景観を整えられていたりとか、こう有福温泉に住み続けるためにどういう仕組みが必要だみたいなことを考えられていたりとかして、こう観光のための街づくりっていうのと、その住み続けるための街づくりっていう2種類があって、まあどっちも大切で、まあどっちもやっていかなきゃいけないことなんだっていうのがかなり衝撃的でした。
これからじゃあ、まあインターンを終えて、まあ、大学は戻って復学して卒業するとは思うんですがそういった中で、まあ、この経験がどう生きていくのかなとか、あと島根との関係みたいなのどうこう続けたりしていくのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思いますが、じゃあ藤田さんどうですか。
はい、島根との関係としては、今運営している隣の島根っていう団体は、あの卒業後も社会人になっても続けていきたいねっていう話を運営メンバーのとしていて、まあ、卒業するので関わり方とか運営の仕方みたいなところは変わるかもしれないんですけど、まあ、島根が好きで島根をみんなで楽しむみたいなところは変化させずにこう関わり続けたいなと思っています。
長友君はどうですか。
はい、まさしく同じくという感じで、島根が仕事になるかどうかがわからないですけども、そういう隣の島根という形では絶対に島根と関わり続けていきたいなというふうに思っています。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。